はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。本日第3弾でございます。非常に今回はね、長めの一章になりますので、これから早速読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のヨシュア記第10章。さて、エルサレムの王アドニセデクはヨシアがアイを攻め取ってそれを征絶し、先にエリコとその王にしたようにアイとその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き大いに恐れた。それはギブオンが大きな町であって王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちであったからである。それでエルサレムの王アドニセデクはヘブロンの王ホハム、ヤムルテの王ピルアム、ラキシュの王ヤフィア、エグロンの王デビルに使いをやって言った。私のところに登ってきて、私を助けてください。私たちはギブオンを撃ちましょう。ギブオンがヨシュア、イスラエル人と和を講じたから。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤムロテの王、ラキシュの王、エグロンの王とその全陣営は相集まり、登っていってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。そこでヨシアはすべての戦う民とすべての勇士たちとを率いてギルガルから登っていった。主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシュアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく撃ち殺し、ベテ・ホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテ・ホロンの下り坂にいた時、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも今日の石で死んだ者の方が多かった。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火よ、ギブオンの上で動くな。月よ、アヤロテの谷で。民がその敵に復讐するまで火は動かず、月はとどまった。これはヤシャルの書に記されているではないか。こうして火は天の真中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声に聞き入れたこのような火は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。ヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げた。これらの5人の王たちは逃げてマケダの洞穴に隠れた。その後マケダの洞穴に隠れている5人の王たちが見つかったという知らせがヨシアに入った。そこでヨシアは言った。洞穴の口に大きな石を転がし、そのそばに人を置いて彼らを見張りなさい。しかしあなた方はそこにとどまってはならない。敵の後を追い彼らのしんがりを攻撃しなさい。彼らの町に入らせてはならない。あなた方の神主が 彼らをあなた方の手に渡されたからだ。ヨシアとイスラエル人は非常に激しく打って彼らを立ち滅ぼし、ついに全滅させた。彼らのうちの生き残った者たちは城壁のある町々に逃げ込んだ。そこで民は皆無事に負けたの陣営のヨシアのもとに引き上げたが、イスラエル人に向かって罵る者は誰もなかった。その後ヨシアは言った。ホラ穴の口を開いて、ホラ穴からあの5人の王たちを私のもとに引き出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラ穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた。彼らがその王たちをヨシアのもとに引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒に行った戦士たちを率いた人たちに言った。近寄って、この王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。ヨシアは彼らに言った。恐れてはならない。おののいてはならない。強くあれ。大々しくあれ。あなた方の戦うすべての敵は、主がこのようにされる。このようにして後、ヨシアは彼らを撃って死なせ、彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。日のいる頃になって、ヨシアは彼らを木から下ろすように命じ、彼らが隠れていた洞穴の中に投げ込み、洞穴の口に大きな石を置かせた。今日もそうである。その日、ヨシアはマケダを攻め取り、剣の刃でこの地とその王とを撃った。彼はこの地とその中にいたすべてのものを清絶し、一人も生き残る者がいないようにした。彼はエリコの王にしたように、マケダの王にもした。ヨシアは全イスラエルを率いて、マケダからリブナに進み、リブナと戦った。主がその地もその王もイスラエルの手に渡されたので、彼はこの地とその中のすべてのものを剣の刃で打ち、その中に一人も生き残る者がないようにした。彼はエリコの王にしたように、その王にもした。ヨシアはまた全イスラエルを率いて、リブナからラキシュに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦った。主がラキシュをイスラエルの手に渡されたので、彼は二日目にそれを取り、それとその中のすべてのものを剣の刃で打った。すべてリブナにした通りであった。その時、ゲゼルの王ホラムがラキシュを助けるために登ってきたので、ヨシアは彼とその民を打ち、一人も生き残る者のないまでにした。ヨシアはまた全イスラエルを率いてラキシュからエグロンに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦った。彼らはその日それを取り、剣の刃でそれを打ち、その日その中のすべてのものを清絶した。すべてラキシュにした通りであった。ヨシアはまた全イスラエルを率いてエグロンからヘブロンに登り、彼らはそれと戦った。彼らはそれを取り、それとその王およびそのすべての町々とその中のすべてのものを剣の刃で打ち、一人も生き残る者がないようにした。すべてエグロンにした通りであった。彼はそれとその中のすべてのものを清絶した。ヨシアは全イスラエルを率いてデビルに引き返し、これと戦った。そして彼はその地とその王およびその中のすべての町々を取り、剣の刃でこれらを打ち、その中のすべてのものを清絶し、一人も生き残る者がないようにした。彼がデビルとその王にしたことは、ヘブロンにした通りであり、またリブナとその王にした通りであった。こうしてヨシアはその全土、すなわち山地、ネゲブ、低地、傾斜地、そのすべての王たちを打ち、一人も生き残る者がないようにし、息のある者は皆清絶した。イスラエルの神、主が命じられた通りであった。ヨシアはまたカデシュバルネアから ガザまでおよびゴシェンの全土をギブオンに至るまで撃った。ヨシアはこれらすべての王たちとその地とを一時に攻め取った。イスラエルの神主がイスラエルのために戦われたからである。それでヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げた。と、第10章はここまででございます。非常に非常に戦いの濃い一章でございましたが、皆様この一章どう思われたでしょうか。非常に今回はね、連続ブログアップを3個というね、久しぶりのこのブログアップ数でしたけれども、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。そして3個一気に聞いてくださった方、オンタイムで聞いてくださった方、そして徐々に今聞いてくださっていた方、誠にありがとうございます。こうやってね、聖書を読むっていう機会を持たせてもらえて、そしてそれを聞いてくれる方たちがいるっていうのはね、非常に嬉しいことでございます。毎回最後まで聞いてくださる方、誠にありがとうございます。非常に拙い朗読、そして何も関係のない前振りや、全然説明不足の後説などですね、いろいろと至らない点がありますが、これからもよろしくということで、よろしくお願いいたします。これからも頑張っていきますので、皆様応援の方よろしくお願いいたします。ここまで聞いてくださって誠にありがとうございました。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。長々とありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。